おはようございます。では、礼拝を始めていきましょう。罪を重荷を除く輪を賛美します。ラララララララララララ3、はい。罪重荷を除く輪、血の力、主の血は、悪魔の技をこぼつ、くしき力なり。力ある、主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある、主イエスの血、受けよう、今、受けよう。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日も主の御声を聞きたくて、私たちは御前に出てきております。どうぞ私たちの霊の目を開き、霊の耳を開いて、あなたの美しい御言葉に目を留め、また聞くことができますように導いてください。この時間を主にお委ねして、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、イザヤ書19章、16節から25節です。では、拝読いたします。その日、エジプト万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て、恐れおののく。ユダの地はエジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して計る計りごとのためにおののく。その日、エジプトの国にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その一つはイル・ハヘレスと言われる。その日、エジプトの国の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国で万軍の主の印となり、証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば、彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒される。その日、エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに来、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日、イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。アーメン。内容を簡単にまとめます。神の裁きがエジプト人に下り、一時女のように弱くなりますが、その日、過去週末には、主の祭町、石の柱が建てられ、エジプト人は主を知るようになります。万軍の主はエジプトを祝福されました。では、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備ができたらお願いします。
私は24節、25節に目が止まりましたけども、神様は全世界の神様であり、全ての民族に崇められる神様であるんだなということを改めて思わされました。以上です。
はい、私は2箇所ですけれども、1つはここに「その日」という言葉がたくさん出てきていて、終わりの日の予言がもうこのイザヤを通してこの時代に本当に聖書のが記されるその時から終わりの日 に向かっての予言が書かれていて、まあ、それらが本当に成就してきているんだなということに、まあ、改めて驚いたということと、それから22節に目が留まり、主はエジプト人を打って彼らを癒されると。そして彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒されると。本当に打つことで悔い改めに導かれ、また癒してくださるお方なんだなということに目が留まりました。
はい。私は23節から25節が目に留まりました。この週末における世界的な救いの予言がなされ、その中心に、まあ、イスラエルが来るという、このような箇所を通して、主の偉大な救いのビジョンについて心が止まっています。以上です。
はい、私も21節と23節から25節目に留まりました。エジプトがいずれ祝福されて、イスラエルと共に主に仕えるという奇跡が起こること。昔は敵同士だったのに、同じ主を礼拝する恵みが与えられるというのは、主の御業以外何もないなということを思わされました。また、23節から25節ですけれども、アッシリアとエジプト、イスラエルの三国が万軍の主によって祝福されるという御業が起こるのだなということをここを見て思わされました。以上です。では、もう少し深く押していきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
ちょっとまだ途中なんですけれども、16節というか、まあ、全体からこのその日、終わりの日に向かって国も歩んでいるんだなということを教えていただきました。まあ、昨日までのディボーションで本当にこのエジプトの中に罪、偶像礼拝、また人の欲が満ち溢れている私は日本を思い起こしましたけれども、そのような国も神様は打って打つことによって悔い改めに導き、そして癒されて、キリストの再臨の時には祝福を受ける恵みを備えてくださっているのだなということ、私自身がこれを本当に心に留めて神の御思いによって歩まなくてはいけないなと思いました。自分の目に絶望的に見える状況であっても、神様は最後に回復を備えてくださっている。本当にそのような恵みがあるんだということを心に留めたいと思いました。それから19節から20節のところから、本当に教会というのが主にとってその印となる場所なんだということを教えられました。ここには祭壇が建てられて、また一つの石の柱が建てられたと書かれていて、礼拝の場所が備えられていることが書かれていますけれども、まあ、私はこれが本当に教会のもといだなと思っていて、このような礼拝を捧げる者たちが集まるといったところが本当に万軍の主の印となり証となると書かれていて、主はそのために彼らのために戦って救い出す救い主を送られるんだというところで、本当にこの地上において教会はその主の印となり、主の証となるような場所であるということ、またそこを通して救い主が送られ、人々が救われていくんだということを教えられました。以上です。
はい。私は17節、18節を通して、天のお父様について教えられています。特に18節で、このエジプトが、主に誓いを立てる5つの町がエジプトに起こって、その一つはイルハヘレスと言われると、あります。この滅亡の町という意味が、このハヘレスにありますけれども、このような滅ぶべき、町が神の救いに預かるという、ことが強調されていて、主のこのエジプトやシリアを含めた、この主の救いのビジョン計画というのが、この人の考えをはるかに超えて壮大であるということを教えられています。以上です。
はい、私は18節から22節のところで、教えられたことですけども、神様は本当に預言を成就されるお方であり、また私たちのこの迫害や苦難を益としてくださるお方だなということを思いました。ここでこの、エジプトに神様を信じる信仰が与えられることが予言されていますけども、それが歴史の中でこのユダが滅びた後、大臣たちがエジプトに移住していて、その神様を信じる信仰とヒブル文化がエジプトに広がっていく、そういう歴史の中の成就がここに予言されていますけども、本当に神様は教会が迫害されて散らかれることを益としてくださるお方だなということを思いました。また23から25節でさっきも分かち合いましたけども、神様は全世界の治める神様であって、すべての民族を祝福し、またすべての民族から崇められる神様であるんだなということを思いました。以上です。
はい、それでは生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。はい、では生活への適応を分かりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、私は今朝大きい適応と小さな適応をしましたけれども、大きい適応の方だけ分かち合うと、昨日までこのエジプトへの、たくさん予言を聞いて、日本のことを思って、日本もまた人を神とし、リーダーたちは占いによって導きを求め、また偶像礼拝や占いが満ち溢れる国で、本当にちょっと絶望的な気持ちになっていたんですけれども、エジプトの国も主があがなって、主が本当に最後に悔い改めに導いてくださることを見て、これはエジプトに対する託戦なので直接日本とは関係ないかもしれないですけれども、主がこのように憐れみ深いお方だということ、そこに希望を見出すことができました。私自身もこういう心を持ってやっぱりここで宣教していかなくてはいけないということを改めて教えられました。以上です。
はい、私も今日のデボーションを通して、この主の救いのご計画、ビジョンに対する希望をいただきました。日本の状況に対しては、希望の持てないような状況はありますけれども、このエジプト、アッシリアのように、主はこの日本にも目を留めておられ、そしてその救いの計画があるということを信じて、私も宣教していこうと思いました。以上です。
はい、私は世界を心に抱こうということを適用しました。そして世界選挙、あらゆる国々に出ていくことを、それが主が望んでおられることだなと思いました。妻が来月オーストラリア選挙に行こうとしてますけども、喜んで使わすべきだということを示されています。以上です。
はい、私は主が以前敵であった者たちを私の民と言って受け入れてくださるお方だというのを見て、私自身ももう少し時間が必要ありますけれども、敵のような方々を許して受け入れることができるようにと祈りました。では一言祈りします。神様、今日もあなたの御声を聞かせてくださってありがとうございます。私たちが今日与えられた御言葉を握りしめ、真実な主と共に歩むことができますように導いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う 医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。